私たちはマナを吸い続けないと動けなくなってしまうの。 あえて坊やにはマナが不足する体験をしてもらったの。どうしてだかわかる？こんな風にご主人様でさえ見栄えなく襲ってしまう悪い子になってしまうから。自分が何をしているかようやく気がついたみたいね。私が部屋に入った瞬間、すごい勢いで私のこと押し倒してキスして、こんな風に面白い顔してる。他にも私の胸を揉みしだいて舐め回して、まるで狂ったゾンビのようだった。なあに？ごめんなさい。私がしてるの？私に悪いことをしたと思っているようなら、とんだ思い違い。だって、全部私がそうさせるように仕向けたんだから。まだ合点がいってないよね。私が坊やに襲わせるように仕向けたって言ったの。なぜ？だってあなたはそんなことしないでしょ。自分から主人の体に手を出して慰み物にするなんて。見たでしょ、夢を。弟のこと、私がどんな気持ちであの子のことを見ていたか気づかなかった。私はあの子がずっと好きだったの。弟に抱かれたい、その気持ちだけが日に日に膨らんでいく。そんなことはとても言えなかった。 されたあの子は防災都市を追われた。もちろん私も同行したけど、もともと体が弱く、すでに正気に耐えられるだけの力がなかったあの子は一日ともたず力尽きた。だから私も彼の後を追うつもりで沼に身を投げたの。気がついたら私はこの小屋の前で倒れていた。自分が死んだのか生きているのかすら分からず、ただ弟の亡骸を抱えうずくまっていると声が聞こえてきた。それはおびただしい数のムクロたちの呪いの声だった。まるで地獄みたいに幾多の声が私の中に響いてきて、激しい憎悪が込み上げてきた。こんな目に遭わなくてはいけないのか。憎悪が共鳴したせいか、ムクロたちが引き寄せられ、自然と私の言うことを聞くようになった。もはや笑うしかなかった。ユーリもいずれムクロとなり目を覚ますかもしれない。呪いと狩猟を操るようになった私を見てどう思うだろう。化け物だと怖がられるだろうか。でもいつまでたってもユーリは目を覚まさなかった。それどころか肉体がいつまでたっても腐食せず綺麗なまま、そこにあったのは死体ではなく抜け殻だった。ネクロマンサーになった私はピンときた。そうか、魂が必要なんだ。なんでもいい、ユーリの器を動かす魂を。出て、私がもう一度ユーリに命を吹き込んであげる。そして十数年後、私は魂を捕まえ転写させる術を発見したの。ようやく話が見えてきたようね。そう、あなたのその体は私の弟。あなたはこの沼で死に、その器をとうに失っている。今や魂だけがきれいに剥がれ、あなたはここにいるというわけ。ねえ、おや、私はね、そのために、そのためだけに、 この十数年生きながらえてきたの。誰よりも愛していた弟に侵されるためだけに。他人の僕でいいんですか？ですって？何を言っているの？だってこんな姿、本当の有利に見せられるはずないでしょ。きっと嫌われてしまうわ。私の唯一の救いは、ユーリの体が残ったこと。むしろ魂が消えてしまったことは、強行だったとさえ思ってる。汚れた私を乱れずに済む。同じように私と一緒に呪われてほしい。私と一緒に落ちてほしい。一人にしないで。それが私の救い。魂をもてあそんで、こうして私を慰めるためだけに利用したのに。寄り添って人のために涙を流すなんて、まるで私を犯して、私を救って。